堀本裕樹17音の夜、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も穂村さんにいろいろお話を伺っていきたいと思いますが、穂村さんにお好きな俳句を選んでいただきました。
はい、
はい、穂村さんご紹介をお願いします。
はい、斉藤三喜を選びました。炎天を遠く遠く来て豚の前。
この句はどうしてお選びになったんですか？
まあ、パッと見てすごくインパクトがあったんですけど、普段自分が男性であるとか、はい、日本人であるとか、
はい、
総務課長であるとか、
はい、
夫であるとか、
はい、
父であるとか、はい、何重にもこうフレームがかかってますよね、うん、我々の、
はいはい、
それがこう炎天を遠く遠く来て豚の前って言われると、
うん、
炎天を遠く遠く来た間に全部溶けて剥がれちゃったみたいなイメージで、
あー、
すっぱだかの魂と肉体だけが豚の前にこう立たされたみたいなね。
なるほど。
そのこう爽快感っていうのかな、
うん、
どこかでそういうものを全部溶けてしまえばいいみたいな気持ちも多分みんなあると思うんですよね、
うんうんうん、
この名刺がなければみたいなのとか、はい、妻がいなければとか、
はいはいはい、
こういなきゃ困るんだけど、
はい、
同時にそれが全部溶けるもう一つのこう、うん、そういう瞬間に対する憧れが、それがなんかすごい炎天を遠く遠く来て豚の前っていうと豚と俺みたいな、
あ、
そんなそれだけしかない世界。
なるほど、うん、いろんな肩書きを脱ぎ捨てて遠く遠く来て豚の前に立つ自分、
なんかもう裸足ぐらいになっちゃってる感じですよね。炎天を遠く遠く来てる間に服もみんなボロボロになって靴もこう壊れちゃって、
なるほど、
みたいなイメージですけどね、
うん、いやその解釈面白いですね、
うん
うん、これは三喜の戦前の句ですかね、おそらく、
うん、
うん、何か本当豚と自分が対峙してるっていうのが、うん、なんでしょうね、この対峙した感覚っていうのは、
うん、やっぱり炎天を遠く遠く来てみてが布石としてよく聞いてますよね。そして唐突な豚の前っていうので、ね、
うん、
なんか鏡の前みたいなイメージもちょっとあるんだけど、
その遠く遠くのリフレインがまさにこう遥かなるっていう感じが出てるんですかね、
うん
うん
うん、さすがって感じですかね。
さすがですね。穂村さんは俳句はお作りになったり、
遊びでちょっと作ったことあるんですけど。
あ、そうですか。
やっぱり本物を見ちゃうと、
うん、
あれ秋風や模様の違う皿二つっていうね、
はい、
原石亭のメイクを見て、うん、あ、これあかんわってなんか思った体験があってこんなのがゴロゴロしているんじゃってすごく僕思った記憶あるんですよね。
なるほど。その句はまたすごい象徴力の高さというか、
うん、ね、
うん、そういう短歌でもそういうバーンと象徴的なものを出してくるっていう歌ってありますかね。
いや、そこまでのね強度がやっぱりね、
うん、
七七まであると、うん、
はい、
みんなすごいんだけど、与謝野晶子も斉藤茂吉も、でもなんかもうちょっとこう人間的なブレとか揺らぎとか、
うん、
そんなものが残るんですよね。でもこう秋風や模様の違う皿二つってそこで着地されちゃうとすごい巨大な壁が目の前にドーンってできたみたいなイメージですね、あの同じ作り手として。
うーん、
だからちょっとここに参加するのはきついみたいに僕は思いましたけど
なるほど。いや、でもそうは言っても穂村さんがどういう俳句をお作りになるのかっていうのは、僕はね個人的にぜひ穂村さんの俳句を見てみたいなと思うんですけども
一つ今教えますよ。じゃあ実はその秋風の句の前に、
はい、
こういう句を僕遊びで作ってたんです。それは、うんうん、春風やパントマイムのナポレオン、春風やパントマイムのナポレオンっていう句だった。それが頭にあって、
はいはい、
で秋風や模様の違う猿二つを見てしまって、うん、あまりの強度の違いにこんな人と切り合ったら殺されるって思ってしまって
なるほど。でもそれは型はあの原石亭と同じ型ですよね。
だからそのね剣圧の違いがより分かる、剣を交えた時の相手の真剣度っていうか あ、俺大根の件ぐらいだったなみたいに思って。
いやいやいや、でもそれ本当でもお聞きして、あ、穂村さんの一句だなっていうふうに思いましたね。
いや怖いですよやっぱり。
ではここで一曲おかけしたいと思いますが、この曲を選曲した理由ございますか？
これ出だしの歌詞が衝撃的で、それで思わず耳がピンとなった、
はい、
相対性理論のバーモントキスなんですけど、
はい、
はい、
では、改めて穂村さんから曲紹介をお願いいたします。
はい、バーモントキス相対性理論でお願いします。
堀本裕樹17音の夜。
堀本裕樹17音の夜、今夜は歌人穂村弘さんをお迎えしています。前回に引き続いて、穂村弘さんと山田渉さんとの共著世界中が夕焼けについてお聞きしたいと思います。この本の副題がですね、穂村弘の短歌の秘密なんですけども、まさにその山田さんの解釈と、はい、穂村さんの自戒を通して、
はい、
穂村さんの短歌がこう立ち上がってくる感じがするんですが、
はい、
その中で穂村さんの解釈の通りだっていう部分と、うん、時にこの穂村さんの自戒と少しずれている部分がある、はい、そういう、まあ、短歌が何種かあるんですが、僕はこのズレが非常に面白いなと思ったんですね。で、作者として、まあ、この、本の中でのズレというのはどういうふうにお考えですかね。
読みもやっぱ創作なんで、その創作力に負けているって思うこともあるし、条件が違うよなって言い訳したくなることもあってね。
なるほど。
一番作ってた時見えなかったことは、今がバブルで、自分の感受性がそのバブル的な風圧とに乗っているっていうことを気づかなかったんですよ、学生の頃は。気づいた人もいるのかもしれないけど、僕は今がバブルだみたいな自覚がなくてね。で、山田さんはずっと後の人だから、当時のこの言葉はそのバブル的な感受性のバイアスを受けているという批評をされる、
はい
はい、ちょっとまさにその通りで、冷や汗が出るんですよね。
時代をこう俯瞰的に見ていく山田さんの目。
はい、
そこでね、この一種のズレが僕は面白いなと思ったんですが、穂村さんの歌で、ハロー夜、ハロー静かな霜柱、ハローカップヌードルのエビたち、この一種があるんですが、
はいはい、
この一種は山田さんの解釈と穂村さんの解釈のズレがちょっとずれてくるんですね。
はい、
で、山田さんは形質化の場合、語りかける対象はどんどん縮小している、マミの視界が狭まっており、小さなものしか見えなくなっていっていることがわかるとあるんですね。
はい、
で、この山田さんの解釈に対して穂村さんが、実はそうではないんだよっていう自戒をされているんですが、これは穂村さんとしてはどういう視点でこの歌を読まれたんですかね。
ハローの後に3つのものが並んでるっていう作り方なんですけど、
はい、
1つ目はハロー夜で夜、
はい、
2つ目はハロー静かな霜柱で霜柱、
はい、
で3つ目がカップヌードルのエビたち、
うん、
で僕はなんかこう視点が地球を離れて宇宙に行くようなイメージで、だからカップヌードルのエビが人類で、
はい、
自分の視点は神様みたいに、最後は、
うんうんうん、
地球上のごちゃごちゃしてるのがカップヌードルのあの表面で、
なるほど、
でこんなひっからびてかわいそうな人類にさらに熱湯をかけるみたいな
うんうん、うん、
そういうイメージだったんですよね。
なるほど。
だから、より小さなものに目が行くっていうのが違うとも言えないと思うんですけど、
うんうんうんうん、そうですね。だから僕、山田さんの解釈を読んで穂村さんの自戒を読んで、いや、どちらでも取れるなと思ったんですよね、うんうん、でもその中で、作者の解釈を聞くっていうのは、解釈というか自戒を聞くっていうのは、やっぱりなるほどなと、あ、そういう意図があったんだっていう、うん、それこそ意思の中にある秘密みたいなのをね、
うん、
聞いた感じで そこがすごくやっぱりこの本の魅力の一つでもあるなと思いますね、うん、
カップヌードルのエビってなんか変に印象的なものですよ ね、
そうですね、
あまりにもなこれが、うん、元生き物みたいな感じじゃないですか。
ちょっとそう捉えて食べたことはあんまりないかもしれないです。
うん、今度じっくり見てください。
そうですね。なんか固まってね、
うん
うん、本当にもう命をもちろんなくしてるんですけど、
あとはあれで一個の命だっていうのもね、
うん、
肉とかだとちっちゃいパーツでしょ、うん、一部ですよね、
はい、
でもエビは一匹一匹が あれが一個ずつが一匹だから、うん、一個ずつ命がこう入ってる、
なるほど、
それがまたちょっと人類っぽいというか、
あ確かに命のその形の原型ですもんね。
そうなんですよね。
なるほど。で、まあこの僕は山田さんの解釈と穂村さんの自戒とのそのズレとで、あその通りだよっていうほとんどぴったり合ってくるような歌もあって、その両方があってこの本の魅力になってるんじゃないかなと。
別に作者が正解を知ってるわけじゃないからね。
そうなんですよね、
全くそう、うん、そういうもんじゃないから、
うん、僕も俳句を作ってて句集を出した時にやっぱりいろんな読みをされて、うん、作者がその思いもしなかった読みを言ってくれて、うん、逆にこっちがちょっと戦慄するっていうか、
うん、
あ面白いなその読み、
そういうことにしておこうみたいに思
ったりしますけど、もうそれいいっていう感じで採用したくなる時ありますよね、う
ん、いますね、
まあその俳句短歌にしても、まあ、句会とか歌会をやる時にもそのリアルタイムでそういうズレっていうのは出てきて、
うん、
それが逆にこうその短詩系の魅力になってるんじゃないかなと思うんですけども、だからその、まあ、ズレとか解釈っていうのを、まあ、俳句短歌ですね、穂村さんの短歌をまだ読んだことがないっていう人でも、
うん、
この5本を通じて、
はい、
この五七五七七の31音の中にこれだけの思いが詰まってね、これだけの解釈ができるんだっていうその奥深さに、ぜひこの本を通して触れていただきたいなと思います、はい、で最後に、
はい、
この本に取り上げられていない僕の好きな歌があって、
はいはい、
穂村さんの一首で、
はい、
2週間に一遍くらいライオンの体重を言うよ NHK は、
はい、
このあるある感っていうんですか、
うん、
で穂村さんのユーモアのセンスが大好きなんですけども、
う
ん、
ありがとうございます。
この歌は実際その NHK を見られててこうピピッとこうひらめいたことなんですか。
ある女の子と喋っていて、
うん、
2週間に一遍ぐらいライオンの体重を言うよね NHK はって言ったんですよその子が。
あ、そうなんです
か。それであまりの発言にびっくりして、なんかその時え言わないでしょう2週間ライオンって何とかいろいろこうツッコミどころが多すぎてね、ライオンって何、はい、どこのどのライオンとか、だけどなんか知らない町に行ってねポストの色が違う時があるんですよ、
はい、
白とか茶色とか緑のポスト、多分銀座とかいくつかの街でそういうポストがあるんだけど、
はい、
それを見るとね一瞬こうパラレルワールドに踏み込んだ感じになって、うん、あこの世界ではこの色なんだポストみたいにね、
はいはい、
本当はそこだけなんだけど、
うん、
でこの世界では2週間に一遍ぐらいライオンの体重は NHK が報告するんだみたいなこう変な感覚にとらわれて反論ができなくなっちゃったのね、
うん、
でその感覚をなんか確かに三越の前のライオンもこの間見たら思ったよりなんか小さかったのね、
はい、
そうするとあれって思って年取って縮んだのかとか、
うん、
置き換えられたのかとか、
うん、
なんか別世界に来たような感じがして、
うん、
まじまじと家族の顔とか見てね、
はい、
そんなとこにほくろあったっけとか思うと、
はい、
すり替えられてるみたいな気持ちになったりとか、
なるほど、
なんかそういう感覚なんですよね、
うん、この歌ってすごい妙なリアリティがあるんですよね、
うん、
こう言われると、
うん、
いや本当にでも NHK って言ってるんじゃないっていう、
うん
うん、だから今 この歌の秘密をお聞きして、
まあ、多分実際には生まれ、うん、ライオンの赤ちゃんが生まれましたみたいなニュースで、
はい、
それであの今すくすくと育って体重も何キロになりましたみたいなニュースとかね、
はい、
ありますよね。そういうのパンダの赤ちゃんがとか、
ええ、
そういうのを見たんじゃないのかなと、まあ、冷静になれば思うけど。
なるほど。でもそれをよくぞ短歌になさったなっていう素晴らしいです。はい、
ありがとうございます。
そろそろお別れの時間となってしまいました。まだまだ本当に穂村さんとはあの短歌の話ね、俳句の話、はい、いろいろしたかったんですが、
はい、
また、
はい、どこか
で、はい、どこかでゆっくりお話ししたいと思います。今夜のゲストは歌人穂村弘さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
堀本裕樹17音の夜。